ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛坊さんへのニュースに関する質問や、今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど、24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って、感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちしています。
9月28日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は月曜日から木曜日まで、明日職場で話したくなるニュースの裏側を辛坊さんが独自の視点で解説していきます。で、今日は言わないと、ラジオ聞きの方ね、気づかないと思いますが、
このリモートシステムは素晴らしいですよね。だいたいリモートでやると若干のタイムラグが発生したりするもんですが、あるいはその音声がね、電話クラスの音声になっちゃったりなんかして、基本的にラジオを聞きの皆さんは、あんまりご存じないかもしれませんけれども、音って一変、デジタル化今どうやってもするわけですよ、ね。アナログの時代もありますけど、今はもう全部何やるにしたってデジタルの時代ですから、そのデジタルに変換するときに、それを送り出すのの前に、まず例えば大阪で喋ってる音をデジタル化して東京に送って、最終的にはこの電波に乗せるんですが、基本的に回線の太さに影響されるわけですね。で、回線が細くても送れるようにしようと思うと、情報量を減らさなきゃいけないんですね、これはビットレートを減らすとかっていう言い方しますけれども、そうするとどうしたってね、音って音質はどんどん悪くなるわけですよ、ね。だから昔電話の音ってすごく悪かった時代がありましたよね。今でもやっぱり携帯電話の音って普通にこうやり取りする音に比べるとだいぶ音質悪いですよね、それは携帯電話の電波で送れる量に音の情報量をぐっと圧縮するわけですから、どうしてもいろんな情報を削除して、とにかく聞き取れればいいだろうっていう、基本的に電話ってそういうもんですから、ビットレートを下げますから。だから携帯電話なんかを使って中継等々をやると、どうしたってやっぱり音質があれいつもと違うよねって感じになるんですが、この日本放送の回線システムは素晴らしくてですね、
素晴らしいですよ。
大阪で喋ってるんですけれども、タイムラグ全くなし、音質もそのまんまでリスナーの皆さんに、お声をお届けできるということなんで、
ね、
でも逆にそうなってますから、今日私今大阪の日本放送の、関西支社のスタジオがあるようですけども、実はスタジオじゃなくて会議室なんですけども、会議室から喋ってるんですが、多分スタジオで喋ってるのとほとんど区別がつかないんじゃないかと思いますよね。その大阪の今気温が 25.1 度、湿度 50%、 もう完璧です。
こちらも完璧、今ね26度で湿度 43%、 カラッとしてますよ。
爽やかですね。それなら洗濯物もよく乾きますよね。で、今朝6時20分の大阪の最低気温は18度を切りましたから 17.9 度ですから、明日け方夏掛け1枚だと寒いわ。
ちょっともうね、油断しちゃうと朝と晩に風邪ひきかねないですから、気をつけてください。
でこの時期やっぱね、関東の方が気温の下がり方大きいんですよ。
今日はね最低気温16度まで下が
ってますね。やっぱ16度まで下がりました、もうそれじゃもう夏掛けじゃ全然無理ですね。ということで、今週から活躍しそうなのは、私日本放送のショッピングで買った羽毛布団がですね、
ラジオリビングの羽毛布団、
ラジオリビングの羽毛布団がなかったら今年もですね、シーツの中に夏掛け3枚を押し込んで使うというですね、荒技で去年の冬は乗り切りましたけど、
みっちい感じで暮らしてましたもんね今までね。
いや、シーツカバーだけは買ったんですよ、シーツカバーっていうんですかね、布団カバーですね、布団カバー、だから去年はですね、ボアの毛羽立っている布団カバーを買ったんですよ。
あったかそうじゃないですか。
いや、だけどそれはあくまでも布団カバーですから1枚の切れにこう毛が生えてる状況ですね、でさすがにそれはもうとてもじゃないけどそんなもんで寝られないわけですよ、あくまでも布団カバーですから、ボアの毛羽立っている布団カバーの中に夏掛けを3枚押し込んでそうするとね、そこそこふっくらするんです。これでなんとか去年はやり過ごしたんですが、今年はこれは無理だろうということで、早々に羽毛布団を仕入れましたんで、
完璧ですよ。
これで今年の夏はですね、なんとか乗り切れるんじゃないかと、そんな 状況です。私今日ですね、はい、自慢をしたいんですけれども。
何ですか？
いやいや、この秋初めて長袖を着ましてね、は
い、そうね、ちょっと手を挙げてみてください。よく見えない。
はい、
あ、本当だ、長袖。
今私と増山さんのとの間はスカイプでつながってますから、あの音声は専用の回線ですけれども、そうそうそうそう、動画に関してはあのスカイプというね、パソコン通信みたいなやつでつながってますけども、
ちょっと違和感。この長袖ずっと半袖
どうしてですか？私が長袖着たら違和感があるんですか？おかしいでしょ。
半袖とビーチサンダル、
私だって長袖ぐらい着ますよそれ。半袖ビーチサンダルですか？大丈夫です。明日はですね、日本放送、あ、明日は多分そうならないと思うんですけども、はい、予言しておきます。明後日私は日本放送に長袖長ズボンビーチサンダルで伺います。
なんでビーチで、なんで靴履かないんですか、寒いのに。
いや、どうしてもやっぱりね、私あの、夏場はやっぱりね靴履きたくないんですね。でやっぱりねビーチサンダルに着替える、それで言ったらどのタイミングかと考えてたわけですよ、ね、今日ついに、皆さんご存知でしょうかね、
何でしょう、
ついにですね9月も28日になってしまいまして、となると西向く侍小の月と言ってですね、どうなんですか、ね、今の若い人は西向く侍小の月は分かるんでしょうか？
どうだろう、
分かりませんかね。分かる方は分かると思いますけれども、あの小の月っていうのは要するに30日あるいは2月がありますから、30日までしか、一月の曜日がない、あの日数がないところを小の月と言いますね。31日あるのは大の月、大の月ですね、西向く侍と言いましてですね、2と4と6と、9月と、それからあとは11月ですね。11月11という漢字は侍とも読めますので、西向く侍小の月というふうにこう覚えたわけでありますが、今の若い人がどのくらい分かってるんでしょうか。というのがですね、最近話してるとね、若い人と全然話が合わないということもこう発生してまいりましてですね。
仕方ないですよ。
仕方ないですか。
だって来年後期高齢者、後期高齢者じゃないや、
誰が後期高齢者
やねん、
誰が後期高齢者やねん、
読みすぎました、
先輩返した。
そう、
まあそんなこんなで、
ね、いいですか、はい、そのくらいで
いいんです。あの、この話題で言うと半沢直樹の話をしなくちゃいけませんから、
はい、
今日は多分この後ニュースのコーナーで半沢直樹が出てくるらしいじゃないですか。
入れますよ。
でもね、日本放送ってよく考えてみたら、うん、一応は昔はフジテレビの親会社で、
はい、
あの例のホリエモン騒動の時に親会社じゃなくなったとは言いながら、ホリエモンの騒動、ホリエモンという言葉はごめんなさい、日本放送ではタブーだというふうにどっかで聞いたことありましたけれども、あの例のホリエモン騒動の後からですね、親会社ではなくなったけれども、いわゆる富士サンケイグループの一員ですよね。
そうですよ、はい、
ということになると、うん、他局のドラマの話なんかしてる場合じゃないじゃないですか。
大丈夫です、心広いですから。
と思っていたら、はい、と思っていたら、今日この番組始まる直前にですね、いわゆる一つの打ち合わせと称するものがありますよね、はい、あの打ち合わせと称するものの中で、あのニュース項目の1項目目 の、 あの一番最初の3時台のニュース項目の一番最後に半沢直樹入れときましたからって、それニュース項目に入れるか、まあ
社会現象としてこんなにも多くの人が、ね、同じ時間にちょっとテレビ見たっていう、その現象についてですよ。
ああそうですか、何言ってんですか。我々の頃はね、国民の7割がファイティング原田とか見てたんですよ。それに比べればちっちゃいちっちゃい、
まあ、そうですね、
ということでぼちぼち参りましょうか。
はい、じゃあまず株と為替からお伝えしていきます、はい、今日の東京株式市場日経平均株価は先週の金曜日に比べまして307円高い 23,511 円62銭でした。
うわすごいですね、300円も上がってるんですね。
そうなんですよ、前の週末のアメリカの株高によりまして投資家心理が改善し幅広い銘柄が買われました。で配当の再投資に対する期待も相場を押し上げる要因になったということですね。で為替の方は現在1ドル105円25銭付近で取引されています。先週木曜日と比べますと5銭ほどの円高になっています。
はい、大きな動きはありません。
はい、辛坊治郎ズームそこまで言うか。まずこの後3時台は週末のニュースを振り返るズームフラッシュ、そして4時台は今週木曜日から東京発着の旅行も追加されます GoTo トラベルキャンペーンにつきまして東京都医師会の尾崎会長にお伺いします。5時台のズームオンは日本時間あさって水曜日初のテレビ討論会が行われるアメリカ大統領選挙についてお送りします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしていますのでね、ぜひ参加してください。メールは zoom zoom@1242.com、ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしております。大阪と東京を結んでのリモート放送でお送りする辛坊治郎ズーム、そこまで言うかです。今日は大阪と東京を結んでリモート放送、日本放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは先週末から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。女優の竹内優子さんが27日深夜、自宅で意識不明の状態で見つかり、その後死亡が確認されました。自殺とみられています。立憲民主党の枝野代表は衆議院選挙の時期について、国民生活の常識的な線からすれば12月20日投開票が最短だと述べ、野党間の候補者の一本化など準備を急ぐ考えを示しました。河野太郎行政改革担当大臣は脱ハンコに続き脱ファックスのペーパーレス化に取り組む方針を明かしました。中国の国営メディアは習近平国家主席が新疆ウイグル自治区の政策についての会議に出席し、中華民族の共同体意識を心に深く植え付けるべきだと述べたと報じました。韓国政府の職員が北朝鮮に射殺された事件で、北朝鮮の国営メディアは韓国側が行っている遺体の捜索活動が領海侵犯にあたると警告しました。昨日放送された TBS のドラマ半沢直樹の最終回の関東地区の平均世帯視聴率は 32.7% でした。ドラマで 30% を超えたのは前作の半沢直樹の最終回以来7年ぶりです。富士山で今朝初冠雪が観測されました。富士山の初冠雪は平年より2日早く、去年と比べて24日早い観測となりました。
あれ？
え？
何？本当ですか、増山さん。
え？
富士山で今朝初冠雪が観測されたと。
そうそうそう、
ね、例年平年より2日早く、去年と比べて24日早い観測となりました。
はい、
今日昼ニュース等でも一斉にそのニュースをやっておりました。
はいはい、
確かに富士山の上の方が、あ、富士山ってやっぱり上の方が白い方が絵になるよな、ね、とかみんな思ったはずです。でも先週この番組であれ、富士山雪化粧ってニュースはなかったか。
そうなんです、あれは山梨県の富士吉田氏が、まあ、21日にその雪化粧してるなという宣言をしたっていう。
あ、そういうことなんです。これあのラジオをお聞きの皆さん、人に話すとへーと言ってもらえるか、あるいはうるせえなこの親父と思われるか、そこは話す人の個性によるんだと思いますが、あの話し方にもよると思いますけどね。
はい、
知ってるかかなんか、これあのね、人に何かを自慢するときにね、知ってるかというふうに疑問符を出して相手の答えを待ってから喋るよりは、はいはい、知ってんならとっとと喋れよって言われますから。であれなんか知らないけどね、こう人に物を自慢したがる人って必ず決まり文句で、あの答え自分だけ知ってんのに相手に疑問符で聞く人いるじゃないですか。
確かにいますね。
あれはね、あの一般論としてできるだけお控えになった方がいいと思いますね。
そうですね、
知ってることならとっとと喋れよって話で、なんか自分だけが知ってるね、お前知らないだろって、お前これ何だか知ってるかって聞くんだけど、あれね、言われた側からするとね、知ってんならお前とっとと喋れよって話 で、
意外と大したことないことだったりするんですよね。
そうなんですよ、だから私はね、皆さん知ってますかみたいな言い方はしません。知ってらっしゃるということを前提にお話をいたします。
はいはい、
というのが今見事に恥をかきそうになってですね、増山さん知ってますか、あのね、初冠雪とね雪化粧は違うんですよって言おうと思ったら先に答え言われちゃってですね、
すいません、
私は今大変へこんでおります。
あ、すいません。
で一応あの全国の親父の皆さん、人に自慢をする時の、まあ、一応参考のために申し上げておきますけれども、初冠雪というのは必ず山梨県にある甲府地方気象台というところが発表するんです。
はい、
だから山梨県の甲府地方気象台というところから見えないと初冠雪にはならないわけ で今日のニュースは山梨県にある甲府地方気象台というところが発表なんです。
そうですね、
で山梨県の甲府地方気象台というところが発表しない限り初冠雪にはならないわけで、先週の段階で発表したのはあの甲府気象地方台のあるところよりもはるかに 同じ山梨県なんですが、もう富士山の際にあるというか富士山そのものというか、富士吉田市が発表しているのが初雪化粧というやつで、これに関して言うと1週間ほぼ1週間早い先週の火曜日に初雪化粧で、山梨県の甲府地方気象台というところが発表した初冠雪が今朝だったと、
はい、
詳しく言うとこういうことでございますが、もう先にあの松山さんに大筋の正解を言われた後なんで、本当にこれをね自慢したかった親父としてはですね、
親父泣かせ
なんかあのがっくりしてしまいましたけれども、全国の親父の皆さん、もしかするとあの今晩一緒に飲む目の前の人は知らないかもしれませんので、
そう
お前知ってるか、お前ね、初冠雪と初雪化粧は違うんだよと言ってやってください、
ぜひぜひ、はい、
さあそういうことで、その一つ前のニュースですね、半沢直樹、なぜ富士山系グループの日本放送のラジオ番組で半沢直樹の話題で関東地区の平均世帯視聴率が 32.7% 関係ねえよって話でありますが、大体そもそもですよ、
はい、
我々にこれを話す、資格がないということが今日本番前によく分かったんですよ本番前に、まあ、冒頭申し上げたようにですね、はい、軽い打ち合わせというのがこう存在するわけですが、軽い打ち合わせに参加しておったのが私増山さやかさん、はい、そして構成作家2人とディレクターの男性、はい、合計5人で打ち合わせと称する会合をしておりまして、見てなかったのが私と増山さん喋り手2人
そうなんですよね、
私は増山さん絶対見ていると思って油断してました。
あのね、数回は見てます、飛び飛びで。
あのね、大体こういうのって一回ハマって最後までこうドーンとか走っていくもんで、ドラマを飛び飛びに見る人っていないっしょ普通。
そうですかね、
だけど驚いたのはその5人中3人は詳細に全部見ていたという、
ね、
あれなんですかね、構成作家の人とかディレクターの人は職業病というかですね、一応こういうことは見とかないといけないとか思うんですかね。
でもね、心からハマってたみたいですよ。
心からハマっていましたか、
そうそう、
半沢直樹、
うんうん、
これ見てない人は何にもこれ聞いてもああそうってだけの話ですが、見てる人は見てない我々に喋られたくないよって話ですよね
きっとね、あの生半可なこと言うなっていう感じ。
そうそう、見てないくせに何を言ってんだとちなみにですね、あの半沢直樹という人が主人公で、あの奥さんが上戸彩さんがやってる花さんという人なんですが、一番やっぱり盛り上がったのがですね、もうあの半沢直樹さんがあの仕事辞めようかって言ってる時に奥さんが励ますらしいですよ、
うんうん、
辞めちゃえば銀行員だけが仕事じゃないんじゃない、生きてればなんとかなるわよみたいなことを言って励ますというところがすごく良かったというところ で、
ね、
でこれを一番感動してたのはですね、この番組 の構成作家にですね、鍋谷直樹君というのがいるんですが、まあ、構成作家というかサブディレクターというふうにして時々番組でもご紹介してますね。このサブディレクター の鍋谷直樹君はですね、とにかくここの、セリフのところだけを録画して1日3回必ず見てるそうです
自分を励ましてるって感じなんですかね。そうそうそう、
なんかね、あの、きっとな、一番良かったのは花ちゃんが直樹にエールを送るところということで、これあのこのシーンを見るたんびに、なんか自分があの上戸彩にエールを送られてるように感じるということでもう日本中の直樹さんはそういうふうにしてこの番組を楽しんでいたんではないか、
うんうん、
そういうことでございまして、
はいはい、
どうなんですかね、
まあ、
ドラマにハマってます、最近なんかハマりました。
いや、私はほら、あの辛坊さんが見ていない愛の不時着とか、あのあたりは見てますよ。もう
あのパラグライダーがなんか乱気流に巻き込まれて飛んでちゃうやつ、
そうそうそうそう、それなりにハマりましたよ。
そうですか、うん、私が最後にハマったドラマはね、うん、冬彦さんっていうのがあったんですけどね、
すごい古いんだけど
だいぶ昔ですか。
だいぶ昔、あれね、辛坊さんちょっとでもドラマ見た方がいいですよ最
近。そうですか、うん、あれですかね、冬彦さんの頃に比べてドラマは進化してるんですかね。
進化してると思いますよ。
冬彦さん見てました、
うん、見てました見てました、
あの佐野史郎さんを一躍スターダムに、うん、あの押し上げたね、
うん、ああいう演技が好きだとしたら多分半沢直樹みたいなこう大きいリアクションのドラマ好きですよきっと。
ああ大きいんですかリアクションが、
うん、
なんかほぼ歌舞伎らしいですね。
そうですね、
ほぼ歌舞伎っていうと逆に歌舞伎のファンの人に怒られるんだよね、これが、ね、これなんかいろんなとこにこう気ぃつかないとね、喋るのが大変でなんかあの なんですか、所作が大げさなんですか。
そうですね、そうですね、大げさです。
あ、なるほどね、
セリフも大げさだし。
いや私もね、なんかの時に、ね、私ね1990年から夕方のニュースやってたんですよ、うん、 ね、あの関西ローカルで、いわゆる一つのニュースキャスターってやつですよ。これはまあニュースクランブルっていう番組だったんですが、これがですね、私が始めた時はひどい番組でですよ、まあ、私が初代のキャスターなんですけどね、とにかく視聴率がないんですよ。だからある、だから何パーセントとかっていう話じゃないんですよ。あるかないかって話でね、視聴率がないっていう番組を私は人生で初めて体験したのがこの夕方のローカルニュースだったんですが、ここでですね、最終的に7年経った時に裏番組の NBS Now っていう、あの当時もう関西ではダントツトップの番組を撃破してですね、私の番組がおかげさまで、あのスタッフの頑張りでトップに立ってですね、その時のキャスターは途中で降板されたんですが、その途中で降板された方は後にですね、大阪市長になられてですね、それも大阪市長になられた方はですね、橋本徹に追い落とされてですねまあそういういわゆるこの今大阪で続く大阪都構想のまあ一つの流れにつながっていくわけでありますが、その私ニュー夕方のニュースをやってる時にですね、スタッフ一部視聴者の皆さんから歌舞伎と言われてましてですね、あの決め台詞みたいなやつをニュースコメントの後とかですね、あの節目節目で決めるわけです。で、あ、また辛坊さん歌舞いてるみたいなこと言われてですね、私の夕方のローカルニューススタイルは一時期ね、歌舞伎と言われたことがあるんです。
半沢直樹スタイルですね。
多分そうなんだと思う、うん、だからね、その手の、あの、ある種の誇張表現みたいなことに対してですね、うん、この日本社会においては一定のファン層がいらっしゃるんだなと。
引っかかるんですよ、そのインパクトに。
そうなんですよ。だから私もですね、その1990年代に、まあ、ありがたいことにスタッフの頑張りで成功した夕方のニュースを思い出して、うんうん、この番組でも時々歌舞伎で決めよう決めてみようじゃないかと。
いいと思いますよ、はい、冷めた目で見てますから
もういいです、ぼちぼち言ってください、はい、先へ。
あ、もう振り返らなくて結構ですか。
振り返りますか。ですね、ここから先振り返るとすごいこう時間の長いことになるんですが、どうしましょう。え、あと何分あります。
あとね、3分ぐらいですね。
あ、3分もありますか。
2分ぐらい、
うんうん、あ、そうですか、わかりました、うん、あ、いや、今重大なことに気がつきました、はいはい、私の手元の時計が2分進んでおりました。
あの生放送前に、あの合わせてください。
いや、何せね、これゼンマイ時計ですからね、これをほっとくとね、1日15秒ずつぐらい狂うんですね、これがね。
それだから、
はい、だから1週間ほっとくとですねもう2分ぐらいは平気でこうね、世の中の時間の速度と変わってくるということになっておりまして、はい、いや、それで言うとね、ちょっといや、ためらったのはもう増山さんも、あのご存知の通りですね、やっぱり今週末で、あの、やっぱり一番ショックなニュースは竹内優子さん亡くなったニュースがあったじゃないですか。
びっくりしましたよね。
で、そうなんですよ。で、このニュースに関して言うとですね、どの程度これ番組で扱っていいのだろうかという実は思いを抱きながらこう週末を超えてしまいましてね、今日まあできることならば、あまりこの話題でおしゃべりするのはなあっていう思いがあったんですよ。というのは、あのここへ来てね、やっぱコロナの影響が出始めてるのか、あのコロナが一番ピークだった3月4月5月は、あの自殺者少なかったんですよ、はい、ところがね、やっぱ8月に入ってから自殺される方だいぶ増えてきて、
今後、ね、
はい、コロナで経済状況がさらに悪化していくと、うん、まあ、もっと多くの方が亡くなる可能性も出てきてる状況の中で、うん、やっぱりあの自殺のニュースって必ず自殺を誘発するって昔から言われてますからね、で、まあ、そういうことがないように、あのこれラジオを聞きの皆さんで、増山さん、なんか悩んでる方どうしたらいいですか。
あのやっぱりあの相談できる箇所っていうのがいくつもありますのでね、はい、例えば命の電話、こちらは 0570-783-556 0570-783-556、 こちらですと午前の10時から午後5時まで相談を受けていますので、まずはね、ちょっとあの他人に相談してみるっていうこと必要ですよね。
そうですね、はい、ぜひ参考にしてください、
はい、この後4時台には10月1日から東京発着の旅行も追加されます GoTo トラベルキャンペーンについて東京医師会の尾崎会長に伺います。
飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、 飯田康之、片岡剛志、馬淵麻里子、小泉雄、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間は10月1日今週の木曜日から東京都発着の旅行も追加されます GoTo トラベルキャンペーンについて東京都医師会の尾崎春夫会長にお話を伺います。さあ辛坊さん、尾崎会長とお電話つながっています。
尾崎さん、お忙しい中すいません。
はい、
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、なんか伺うところによると今診療中らしいですね。
そうです、ちょっとお待ちいただいてます。
うわじゃあ、さあ申し訳ない、さあ申し訳ない。ちなみに尾崎先生はあれですよね、循環器のご専門ですか。
本来専門は循環器、心臓とか高血圧、そっち系です。
ああとなるとやっぱりあれですよね、新型コロナで循環器、やっぱり最終的に循環器に異常が出て亡くなる方多いっていうニュースは非常に心配なところですよね、専門医としては。
そうですね、やはりそっちの合併症でやっぱりコロナに感染しやすい人も結構心不全の人がいますので、
基本的にあれ最近よく言われるのがなんか血管がなんかボロボロになって血栓が発生してみたいなニュースがあるじゃないですか、どういうメカニズムなんですかね。
あれはですね、やはり血管壁に AC2 っていうの受容体とかがあって、コロナのやはりそういうウイルスってそういうところ の受容体とくっついて悪さするんですね、
細胞の中入ってくるんですよね、
口の中とか肺なんかにもそういう受容体があるんですけど、そういう血管の壁にもあるので、やはり単に肺炎を起こしてくるだけじゃなくて、そういう全身の血管にもそういう悪さをするっていうことは言われてるんですよね。
なるほどね、要するに血管の内側にウイルスが取り付く形になるわけですね。
そうだと思います。
まあ、そんな中ですね、10月1日から GoTo トラベルの、まあ、東京除外されてましたけど、これ東京が、これは何て言ったらいいのかしら、範囲の中に含まれるということなのか、対象の除外から外れたのが外れなくなるっていう言い方したらいいのかしら、どうなんですかね。これ会長の立場はどういう立場ですか。
私はですから今全国、例えば東京と大阪と神奈川とか除くと、そんなに今数多くは出てないですよね。ですからそういう意味では全国的にはそういう今かなり収まってきている状態だと思ってます。ただ東京に関して言えばやはり少なくなってきたとはいえ、群を抜いてやはりかなり出てるわけですよね。で今日はまあ78っていうことですけども、2日前は200いくつとか。ですから私が申し上げてるのは、その東京の人でやはり無症状で分かってないような人が、やはりこの GoTo キャンペーンでトラベルでですね、結構どこまで行くということになると、やはり全国的にかなり静まっているところにまた感染が及ぶんではないかという心配はしています。
なるほど。
ですからそういう意味でなるべくマイクロツーリズムじゃないんですけども、近場からやっていった方が僕はいいのかな。それで遠くへ行く場合は、例えば新幹線とか、飛行機を利用するんであれば、せっかく旅行者がそういうパックを組んでるんであれば、そこに PCR をつけるとかですね。なんかそういうなんか新たな、なんていうか、感染を予防するための対策を取りながら、そういう段階を広げていくってみたいなやり方をしていただくと、みんなも安心して外へ出てくるんじゃないかというふうに思ってるわけです。
ちなみに尾崎会長ご自身はGoTo 使ってどっか行こうとかは全然考えないですよね、きっと。
今のところは考えてませんね。
やっぱりかなりお忙しいですか今。
やっぱり忙しいですよ。
その忙しいのは本業の方で、あれですか、それとも医師会会長としてのお仕事ですか。
いや、ですから、基本的に医師会会長としての仕事の中に、そういったこういった取材とか、
そうですね、そうですね、私たちが忙しくしていて、忙しい、なんで忙しいはねえだろうって話ですよね。誠に申し訳ない。
おっしゃる通りです。で、あの安倍政権の頃から尾崎さんはあの新型コロナの現状の特措法の改正をこうおっしゃってました、はいはい。どの部分をどういうふうに改正した方がいいというふうにお考えですか。
結局ですね、今も例えば分科会の先生たちが繁華街でやはりまた起きてくるのは間違いないと思うから、そこでの PCR の検査をもっとあの検査を充実するように、例えば繁華街に検査場をつけるような話をしてらっしゃいますけども、あの歌舞伎町なんか見ててもそういう検査体制をもう作りあのどんどんやりますよっていう話になってたんですけど、結局は現場の方々があのいや検査するともし陽性に出たらあの例えば営業をやめなきゃいけないしとか仕事ができなくなるからや受けないとかいう人が結構出てたんですよ、
ええ、
ですからそういう意味でやはりあのある程度その強制力を持って、そのこのこういったすごい患者さんが今あの広がってきているので検査しましょうと、それに対して応じてくださいと、その時にやはりある程度応じていただけるような強制力が必要なんじゃないかということで、まあ、そういったことをやはり特措法で持たせるということと、強制力を使うんであればやはり憲法的にもそれなりの保障はしてあげた方がいいんじゃないかということで、この2つをいつも言ってきたわけです。
その保障なんですけどね、なかなか具体的にこうプランを作ろうと思うと難しいのは、まあ夜の街ということになると、焼き鳥屋さんみたいに、まあ、座って1000円でベロベロになれるところもあれば、座っただけで5万円中店もあるわけで、どの範囲をどういう形で保障するかっていう実際のこうプラン作りはかなり難しかろうと思うんですけど、
はい、それはあの確かに難しい面はあると思うんですが、ただ私が申し上げているのはあのそこの細かいところまで私が解決できる能力はありませんので、ぜひそういったことをですからあの国レベルあるいは国会できちっと議論をしていただきたいというのがもうそもそものお願いなんですよ。
なるほど。
そこであの今辛坊さんが言ったような、あそれはちょっと難しいんじゃないかとかいうことでそれはダメだねっていう話だったらそれはそれであのいいわけですけど、とりあえずそういうなんていうか国レベル、そういう国民的な議論も何も してないままに今まで過ぎちゃってるってことに僕はちょっと疑問を感じてるんです。
なるほどね。基本はあれですか、やっぱりあの休業規制というか、強制的に例えばまあここの町あるいは、飲食店であるとか業種を決めて、営業中止というのを、まあ、強制力を持たした形で営業停止をさせて、その代わりその営業停止の保障をあの金銭的にするという方向性ですか。
そうですね。それともう一つは PCR 検査をやはり受けていただくということが大事だと思うんですよね。
ああ検査の強制化というやつですね。
そうなんですよ。あの検査を受けたくないって逃げちゃう人結構いるんです、現実問題として。
今現場にあのそういう話が伝わってきてるわけですか。
それはですからあの歌舞伎町の頃からそれいろいろくすぶってた頃からそういう話はあのずっとあって、ですから今も東京都の方では例えばやっぱり都民ファーストはそのっていう、まあ、政党あるんですけど、そこはあのやはりある程度その PCR 検査をあのやってくださいと言った時に応じてくれない場合には何かの罰則をつけるなんていう法案を出すくらいですから、やはりその辺がやっぱり現場ではかなり問題になってきたんですね。
確かに今、PCR 検査で陽性が出ると、店閉めなきゃいけないどころか、いわゆる消毒は当然しなくちゃいけないっていう法制度になってて、いわゆるその風評被害を含めてなんかあそこの店で、ね、患者が出たらしいぞっていう話になるととてもじゃないけど商売に差し障るから、まあ、検査自体をやめとこうという、はい、そういう話になってるということですね。
そうなんです。ですからそれは僕はあのむしろ皆さんがもっと理解をされて早めにそういう感染があの広がるのを防ぐためにその店に協力してくれて、そしてあの例えば感染してるってことが分かったら皆さん周りがもう協力してそのお店のために何かしてあげるみたいな、そういう流れをなんでならないのかなっていうのは僕はちょっと不思議なんです。
なるほど。あの大体あれですか、医師会の見解としてはほぼ統一見解ですか。
医師会の見解としては何ですか。
あの皆さんその加盟してらっしゃるあのお医者さん方のご意見というのは会長さんとほぼ一緒という方向性ですか。
一緒の人がやはり多いですね。もちろん会員の方の東京都しか2万人いますから。
2万人もいらっしゃるんですか。
はい、その中ではやはり尾崎の言ってることはおかしいんじゃないかって言ってる人もいます。
あ、なかなかね、そのいろいろこう伺ってると、その開業医の方と勤務医の方と、もうまたこれ意見の違う方って結構いらっしゃるらしいですね。
あ、そうですけど、一応東京都医師会の会員は、開業の人が1万人、勤務医の人が1万人です。
ほう、あ、
だから両方の意見がちゃんと入ってきてます。
なるほど。で、尾崎さん、この病気なんですけども、これから冬に向けてどうなるとお考えですか。というか、今現場の雰囲気でいうとどんな感じですか。
そうですね、常識的に毎年の今からの秋冬にかけて考えると、インフルエンザが、11月の終わり頃から流行ってきてという形になるわけです。でコロナもどっちからかというと、夏場よりは冬場の方が強いんではないかという話があります。そうすると、はい、両方が同時に流行ってしまうのではないかという恐れはあるとは思います。ただ皆さん手洗いうがいとかしっかりやって、昨年もインフルエンザの発生そんなに多くはなかったです。それから9月もそんなにいつも何千って出てるのが3例とかいう話もありましたから、もしかしたらインフルエンザはそんなに流行らないかもしれないんですが、一応両方が同時に流行るだろうという予測のもとに、やはり予測というのはかなりなんていうんですかね、こういうことが起きたら困るという前提でやはり我々準備してますので、そういう意味では同時流行があるだろうということで今準備をしています。
そうですよね。まあまあ当然準備というのはそういうふうにすべきだし、最悪の事態を想定して物事は組み立てなきゃいけないんですが、ただそれにしても不思議だなということがいくつかあってですね、南半球で今冬じゃないですか。で、先生もご存知だと思いますが、はい、オーストラリアで最近またコロナの感染症の方とか死者がだいぶ増えてきてるんですが、一方で例年流行る冬場のインフルエンザがオーストラリアで今全く流行っていないっていうのは、はい、これなんか関係あんのかなと思ったりするんですが、どうなんですかね。これ
それはいろんな説ありますね。例えばある一つのウイルスが流行るとその別のウイルスは入りにくいとかですね。それから、日本みたいな国だとそのやはりインフルエンザが流行りやすい状況に対するいろんな予防とかなんとかあるっていうことになってますけども、南半球の事例を見てるとやはり2つのウイルスが同時にバーッと入るってことはあんまりないのかなっていうことも考えられます。
なるほど。で、今インフルエンザの予防接種に関して、高齢の方を中心に、今年の冬は必ず打っとけって話になってるじゃないですか、はい、私も個人的にインフルエンザ の予防接種は機会があれば必ず打つようにはしてるんですが、はい、ただ聞いてんだか聞いてないんだかよく分かんないっていう実感もあるんですけども、はい、お医者さんの立場ではどうなんですかね。
ですね、やはり例えば打ったからって必ずかからないってことはなくて、やはり私見てても6割ぐらいはそのかからない効果もあるのかもしれないけど、4割ぐらいの人はかかってますけども、ただ重症化する人はまずいなくなりますよね。
ああ、なるほどね。
だからやはりコロナも一緒だと思いますが、できた時にこれを打っといたらコロナにかからないっていうタイプではなくて、やはり重症化はしませんよっていうタイプのおそらくワクチンになるんですけど、インフルエンザも同じように考えていただくといいと思うんです。
なるほどなるほど。そのワクチンの情報とか見通しみたいな話は医療現場にも入ってきてるんですか。
それがですね、厚生労働省は例えばもう10月1日から24日ぐらいまでの週は、
はい、
65歳以上の高齢者、あるいは60歳以上で合併症を持った、持病を持ったような人に優先しなさいって言ってるんですけども、
はいはい、インフルエンザの方ですね、はい、
インフルエンザ、
はい、
もういまだに、今日 もまだ全然、どのくらい入ってくるか、現場では見通しがつかないっていう、問屋さんに言われてしまって、
中国
逆にどんどんどんどん予約の電話入ってくるんですよ、65歳以上
で、はい、出るんですよ。そうですね、だって65歳以上はタダで打ってくれるって新聞に書いてありましたもんね。
そうなんです。それはそうなるんですけども、ただ現場にだから問屋さんからワクチンがなかなか入ってきてないんです今。
ははーちゅうことは新聞に書いてあるから報道されてるから65歳以上はタダだべと思って、あの地元の医者さんにじゃあ打ってくれって言っても、いやワクチン自体がありませんって話ですね、下手すると。
あ、だからあの現時点であんまり来てないってことです。
は
これ例年そうなんですけど、10月の最初の頃ってあんまり供給量が増えないんですよ、いつも。
なるほどなるほど。
今年はあのそれを解決したっていうふうに厚生労働省はおっしゃってるんですが、現場では同じようなトラブルが起きてます。
ははまあそれに関してはじゃあせめてあれですよね、見通しぐらいは聞かせてもらわないとお医者さんも対応しようがないですね。それ
そうなんですよ。それとやはりあのワクチンメーカーとか現場の問屋さんにもう少しあの供給を円滑にするようにというか、そういうあの厚生労働省が指導していただかないと、なかなか現場では今困ってます。
なるほどね。それはやっぱりあれですか、国の責任ですか。
流通に関してはやはり我々が なんていうのかな改善命令は出せませんからね。
ああまあそれはそうだ、ね、それはそうですねそれはそうですね。いや会長、あの今日あの患者さん待たしてる中ごめんなさいね、すいません、ありがとうございましたいや状況よく分かりました。
はい
はい、あのいろいろ大変でしょうけどもご活躍ください、はい、ありがとうございます。
はい、どうもまたよろしくお願いいたします。どうも。
東京都医師会の尾崎春夫会長にね、ちょっと診療中ですけれども、その休みの時間を使ってお話伺いました。ありがとうございました。
まあ現場のお医者さん大変だよね。
大変ですよね。
まあ現場のお医者さんの声としては確かにあの感染者増やしたくないっていうのはもうそれはもう絶対、うんうん、感染症の専門家もそうだしね、感染者を増やしたくない、それはそうなんだけれども差はさりながらっていう、だからそこはなかなか政治の難しいところで、あのお医者さんがもうとにかく一人の感染者も一人の死者も出さないようにって努力をされるというのは当然だし、そっちの方向性で話をされるのは当然なんだけども、じゃあ一番絶対患者を出さないためには、あのとりあえず全員家にいて動くなっていうのが一番多分手っ取り早い方法なんだろうけど、全員家にいて動くなっていうと経済回らないよねって話になっちゃうと、今日冒頭からお話ししてるように8月に入って日本の自殺される方が増えちゃってるという話があって、これはもう過去の統計から経済状況が悪くなるとあの自殺される方が増えるというのは、もうこれも今手元にですね、過去30年40年 あの自殺される方の推移があるんですけど、やっぱり日本が低成長に入って明らかに経済が減速した、まあ、ちょうど10年前からその前の20年前ぐらいまで日本の自殺される方って年間3万人超えてるんですよね。
そんなにですか。
はい、ピーク時がですね平成15年の 34,427 人。実はこれあの政権の、必ずしも私は政権の責任と直結してるとは言いません、言いませんけれども、あのやっぱり民主党政権の頃までどうしてもやっぱり景気悪かった、リーマンショック、あこれ平成15年の前後はリーマンショックの頃かな、だから跳ね上がってるんですよ、でそれから民主党政権終わるぐらいまで3万2000人、平成21年が3万2845人とか、まあ、3万人オーバーでずっとやっぱり10年から15年にかけて3万人超が続いてたんですが、やっぱ8年ぐらい前からやっぱ劇的にあの表面上の日本経済がなんだかんだ言いながら会計改善して、あの特にやっぱ影響が大きいのはあの雇用なんですよね。仕事なくしちゃうとですね、生きる気力なくしちゃう方非常に増える傾向に過去の統計だとあるんですけども、あの過去やっぱ8年ぐらいから有効求人倍率っていう、つまり一つの仕事に対して何人求人があるか、まあ、逆に言うと一人の求人者に対していくつ仕事があるかっていう指標があるんですが、これがまあ有効求人倍率が1を上回ると、まあ、一人の労働者に一つ以上の仕事がありますよという状況になって、はい、これがとても大切で、つまりエリ好みをしなければ、まあ、とりあえず仕事があるよっていう状況が過去8年ぐらいずっと続いてたということもあってですね、劇的にあの日本の、あの自殺される方っていうのが減ってきて、一番最新の統計では2万人切るか切らないかぐらいまで実は減ってきてたんですよ。これついこの間まで3万人超ですから、あの3万人が2万人に減ってきたっていうのはやっぱり相当な減り方で、これはですね統計遡って昭和50年代の昭和50年代だから1980年代の 半ばぐらいまでの中で一番少ない自殺者まで減ってきてるん で、でそれが実はですね、今年の3月4月5月あのコロナの第1波の騒動の時には、はい、これ不思議なことに自殺者減ってるんですよ、はい、というのは一つね、やっぱり人が生きる死ぬということがあのいろんな意味で取り上げられるようになって、みんながこう死なないために頑張ってるっていう、うん、そういうことがあったじゃないですか、うん、はい、で志村けんさんなどがあの生きたい方が亡くなられた時に、ね、やっぱり生きるということがいかに大切かということで、生きるということの重要性であるとか、あの生きることに努力することの、 あの価値みたいなものがやっぱね、第1波のいわゆるコロナの時には見直されてて、なおかつあのタイミングではまだ経済にそんな大きなダメージがなかったタイミングなんですよ、うん、つまり経済のへのダメージっていうのは遅れますからね。だからみんなが仕事が、会社がなくなって仕事を失って、そこからタイムラグがあってということでいうと、今年の3月4月5月、特に5月6月の自殺される方は非常に少なかったんですが、まあ、例年に比べるとだいぶ少なかったんですが、ところが7月ぐらいから増え始めて、8月になってあの1800人を超える方が亡くなられてというようなことに、やっぱり経済とこう亡くなる方というのが非常にリンクしているということになると、今あの雇用調整助成金という制度がですね、これが非常に実は日本の雇用を支える核になっているんです。これ あまり自営業者の方や関わりのある方は皆さんご存知だと思いますが、今実はコロナの影響で観光業だけではなくて、実は仕事がなくなっちゃってる会社っていっぱいあるんですね。で仕事がなくなっちゃってる会社で雇用はしかし継続されてます。というのはもともとその雇用調整助成金の額が非常に低かったんで、雇用調整助成金でいくらあの政府から補助金出たってそんな金じゃ従業員の給料払えないよっていう話になったんですけれども、新型コロナの緊急対策で12月いっぱいまでは確かね、従業員1人に対して上限1万5000円ぐらいだ前後だと思います、はい、これ従業員に対1人に対して1日1万5000円の上限だとすると、20日勤務だと30万円になりますよね、となると、まあ普通の仕事の場合はこの政府の雇用調整助成金で、この雇用調整助成金の出る基準というのは、あの従業員を雇い続けることなんです、うん、雇い続けて仕事がないことなんですね、はいはい、雇い続けて仕事がない場合、1人当たり上限特例措置で年内は1万5000円まで、確か前後まで払いますよって話になってますから、はい、多くの会社では従業員の首を切らずに、はい、あの雇用を続けていて、それだから仕事がなくなった企業で働いていても年内に関しては給料出続けると、 それは企業負担じゃなくて実は公費なんです、うん、はい、公費ということは、まあ国民全員が今当面は国債発行して賄うにしたって、やがて国民全員が税金で払うということになってますけども、国民全員が税金で払うお金で日本国中で仕事を失った方の雇用を12月いっぱいまでは継続できる体制は整ってるんです、はい、ところがこれ12月過ぎて雇用調整助成金の特例措置が切れるとですね、企業は景気が回復して仕事が増えてき始めたら、まあ、あの従業員を現場に戻して仕事をさせて給料を払うということができますが、もしそのタイミングでそうなっていなければ、あの日本国中で失業する人があふれるということになったときに、まあ、あのその経済的理由で命を絶たれる人が、まあ、今これだけ減ってきたと言いながら、あの去年の水準でやっぱり1年間に2万人の方が日本で亡くなられているという現実をやっぱり見据えた上で、やっぱりちょっと経済なんとかしていかなきゃいけないよねっていう、はい、だからやっぱり政治の責任ってやっぱそのあたり、感染拡大防止と同時に並行して両方の対策を立てなきゃいけないということがありますから、このあたりあの政治の責任は大きいなということで、この番組でもじゃあ一番いい方法は何なのかということをね、やっぱ探っていきたいなと考えております。中てるうちに、討論コーナーの時間がなくなってきましたので、一旦マイクをそちらにお戻しします。
はい、ズームをご時代にもお送りします。
飯田浩司の OK 工事アップ激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
9月28日月曜日、時刻は午後5時を回りました。大阪梅田の日本放送関西支社から辛坊治郎です。
東京有楽町日本放送のスタジオから増山さやかです。今日は大阪と東京を結んでのリモート放送でお送りしています。さあ今日辛坊さんエンディングリクエストどんな
今日ですか。今日はですね、理由は
理由は
ない、
あ、ない
ないんだけど、はい、なんかやっぱ週の初めなんで、爽やかに元気よく始めたいなとこういう思いからですね、私の大好きな曲の割と最近、最近中だってまあ、大体私ここで紹介するのが30年前とかの曲が多いじゃないですか。
そうですね、
もう私にとっても最新中の最新ですね、5年ほど前に大ヒットした、あのテイラー・スウィフトのシェイク・イット・オフ。
好きなんですかあれ。
私ね、そのなんかさ、まあ、だから出た頃に、確かねタイのね、プーケットの、繁華街のモニターテレビに、これシェイク・イット・オフのミュージックビデオが流れてたんですよ。その釘付けになっちゃいましてですねよくできてんなこのミュージックビデオっていうのがあって、まあ何回見たかなっていう感じですけどね。
そうなんですか。
はい、ということでテイラー・スウィフト
ちょっと意外ですけど、
シェイク・イット・オフ。だいたい最近あれですよね、なんかあのテイラー・スウィフトさん、あのアルバムの連続ビルボードのなんかあの記録作りましたよね最近ね。
そうです。
確かはい、なんかそんな話ありましたけど、で、まあ、久々に思い出して、
大ヒット曲ですねこれね、
はい、大ヒット曲です。
はい、じゃあこれエンディングでお願いします。さあラジオの前のあなたからのご意見もね24時間お待ちしておりますので、例えば明日の放送で扱ってほしいニュースや話題なども送ってください。ツイッターもチェックしています。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのメッセージをお待ちしています。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズーム。
それで言ったらですね、増山さん、さっきあのニュースのコーナーで、あの、ね、東京も、GoTo 参加って話があったじゃないですか、で、まあ、あの先ほどの、ね、4時台のコーナーでもね、東京都の医師会の方に出てきていただいてそんな話しましたけども、いや今ね全国的には GoTo 大変なことになってますよ。
大変。
私ね今週末、小豆島行ってきたんですよ。
そうなんですか。
ちょっとまあ小豆島用法事があったんでね、行かざるを得ないっていうか、前あの用があって行ったんですけどね、小豆島に用があって行ってですね、で最初はもうあの車の中ででも寝ようかと思ったんですけど、まあ、GoTo だからあれだな、ホテル取ってもいいだろうと思って取ったんですよ。それでパッとあの旅行代理店っていうか、まあ、ネットの旅行代理店で有名なところがいくつかありますよね、でそこで検索をかけてですね、泊まろうと思ったホテルが小豆島で、後から聞いたら2番目に大きなリゾートホテルだったらしい、2番目に有名なリゾートホテルだったらしいんですが、これで何も考えずに、まあ、GoTo 使えるから高い部屋でいいかと思ってですね、表示された中で一番高い部屋を頼んだつもりがですよ、行ってみたらですね、あの訳ありルームっていうですね、
訳ありルーム、
訳ありルーム、あのね、訳あり格安ルームだったんです。
訳がある部屋って何ですか。
いやその訳があるって言ってもそのですね、どっかお札が貼ってあるとかそっち系じゃないんですよ。
そうじゃないんですか、
お札が貼ってある系ではなくてですよ、単に角部屋で、なんかマンションなんかだと角部屋っていい部屋って感じがするじゃないですか。角部屋だと両方にあの、東西、東南両方は窓があって、日本面窓があってという感じじゃないですか。ところがそのホテルの角部屋っていうのはですね、ちょっとどういうわけか分かんないんだけど、他の部屋に比べて広さが半分しかないんです。
狭いんだ。
むっちゃ狭いの、むっちゃ狭いの。だけどホテル自体は小豆島で2番目に大きな、2番目に有名なリゾートホテルなんだけど、私は何も考えずに GoTo 使ってだから一番いい部屋だと思って予約したら、訳ありルームだったんですよ。でなんでそんなことになったかというと、あのね今小豆島のその手のリゾートホテルって、まあ、受けに行ってるって言い方がありますけれども、お客さんをわんさか押しかけてて、それで日本の昔ながらの日本のでも最近のあの都市型のシティホテルなんかは一泊一部屋いくらっていう料金設定じゃないですか、
ですよね、うん、まあ、1部屋、まあ、2人で泊まろうと1人で泊まろうと、うんうんうん、あのツインルーム1部屋1泊2万円とか3万円とか、そういう値付けじゃないですか、うん、ところが日本の伝統的な旅館とかホテルは一部屋いくらじゃなくて一人いくらなんです。
あ、
宿泊人数によって値段が変わるわけですよ。つまり同じ部屋でも一人で泊まった場合と四人で泊まった場合でいうと、ホテルの側の収入でいうと四人泊まった方がホテルの側は要するにありがたいわけですよ、ね、一部屋いくらじゃなくて何人泊まるかによりますから、はい、ということでですね、実は私が予約した段階で多分全部埋まってたのか、もしかするとつまり4人泊まれる部屋には4人客を入れたかったのか、私の場合は少人数だったんで、そういう部屋が回ってこずにですね、その角部屋の分けあり格安ミニマムルームみたいなところ
そんなに狭かったんですか。
はい、おかげさまでとっても狭い部屋でですねそれで朝食会場、まあ、朝食大体ほらバイキングじゃないですか、でバイキングの朝食会場行ったらですね、お客さん満員、それも家族連れ、若い家族連れ、だから今 GoTo で何が起きてるかというと、若い家族連れの皆さんが結構動いてますね。で今までの私の経験で言うと、この季節に旅館とかホテル泊まりに行くとご高齢の方圧倒的に多かったんですが、ご高齢の方は今新型コロナの感染を恐れて動いてないんです。
控えてますもんね。
だから若い子供連れの家族連れみたいなところで、ホテルが大きい部屋がみんな満室になってるから、私なんかがちょっと仕事だからって思いついて泊まりに行こうと思うと、分けありルームっていうところに案内されて、俺私もね結構いろいろ全国世界いろいろ旅行行ってますけれども、あからさまにね分けありルームってこう書いてあったら初めて見ましたね。一瞬分けありルームって自分の泊まる部屋に書かれてるのを見たときに、何があったんだろうこの部屋と思って、いろんなことを想像しましたけど、結果的にはまあそういう意味のお部屋がちっちゃいっていう意味の分けありルームだったようですけども、驚きましたね。だからそのぐらいね、今東京の皆さんあんまり認識ないと思いますが、全国的にはすごい勢いで旅行ブーム起きてますね。
まあ、それだけ人が出るとね、あの尾崎会長みたいな方はやっぱり心配されるわけですよね。
そうです、だからやっぱり ね、あの専門家の方が、あの感染の専門家のウイルスの学者さんとこの間話して、してたんですけども、GoTo で旅行に行くだけではウイルスは広がりませんと、だからまあそこでいかに適切に病気と、というかまあウイルスと向き合うかということが大切なんで、だからあのちゃんとしたいわゆる一般的に言われているような感染予防対策をしていたら、 GoTo に行くこと自体は別にあの感染が広がる原因には、直接の原因にはなりませんから、まあまあ、いわゆるマスクだとか手洗いだとか、それからまあ消毒だとかっていうような、あの当たり前に考えられる感染予防策は した上で旅行に行ってくださいねと、ウイルスの最近あったウイルスの学者さんはおっしゃってましたから、まあまあそういうことなんだろうなと思いますんで、だからまあぶっちゃけ言うとね、松山さん、これね、私ね、いいか悪いかで言うと、ちょっとね、これで将来にツケを残すのはどうなんだという思いもあるんですが、今起きているこのGoTo のお金の動き方って異常なことになってますよ。ちょっとねやりすぎで将来倍返しにならなきゃいいかなと、今日は鉄道鉄尾半沢直樹でお届けしております
そうですね、ということでこの時間は辛坊さんのお話を
まだ喋るというならいくらでも喋りますけど、
もう時間になっちゃったから大丈夫です。です、明日に繰り越します。
あ、すいません、
質問でした。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
お送りしているのはテイラー・スウィフトで Shake It Off ということでございまして、先ほど話したように、はい、あのタイのプーケットのですね、まあモニターでミュージックビデオが流れてるのを見たって言ったじゃないですか、はい、まあ、あの時にはあのはっきり言わなかったんですが、タイのプーケット島にはですね、あの飲み屋が集結しているストリートがあるんですよ、
はい、
その飲み屋が集結しているストリートにですね、外向きにこう大きなモニターテレビがあって、そこでこのミュージックビデオが流れてたんですけども、あのタイのプーケット、まあ、別にプーケットじゃなくてもいいんですけども、あの飲み屋街を旅できるのは一体いつになるんだろうと、
ね、 夕飯課内をね、
本当になんかつくづく思いますね。日本もねちょっとずつビジネスに限定で若干人の動きは国際的に始まってるようですけども、なかなか観光客までが動き出すっていうのはちょっと時間がかかるんだろうな、この冬どうなるんだろうな、まあ、解散時期どうなるんだって話でいうと、この冬のコロナの感染状況次第でもう全てのシナリオが変わってきますからね、で言うとですね、この間ほら生ハゲ内閣と名付けたじゃないですか、菅内閣を、生ハゲ者はいねえが新しいの思いついたんです。
何ですか？
新命名、西川清内閣。
なんで？
え、
西川清内閣、
小さなことからコツコツと
なるほど、
などなど日々考えながら街を歩いております。
ジャストフィットするものがね見つかるといいですね。
本当に
さあ、お聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダフォーを挟みまして、ショーアップナイタープレーボールです。そして明日朝6時からは飯田浩司の OK 工人アップ、コメンテーターはジャーナリストの有本香里さんです。7時台には、香港中文大学の石井大地さんに香港民主活動家の逮捕ですとかメディア規制につきまして現地の情報を、交えて伝えていただくということです。
なるほど、はい、まあ、なんで西川清志内閣かというとですね、なんせ総理大臣が記者会見で一番最初に言ったのが携帯電話の値下げ。それは携帯電話の値下げはね、ありがたいっちゃありがたいけれども、総理大臣が就任して一番最初に言う目標で携帯電話のね、小さいことからコツコツとなんだなみたいなことで、今日もここまでの相手は辛坊治郎と
増山でした。
また明日。